萌えろプレビューニュース。この番組は私トンさんが個人的に気になった野球ニュースをお伝えしていく番組です。はい、こんにちは、トンさんです。オフシーズンの話ですけれども、昨日ね、鈴木誠也選手が広島に、挨拶に行ったということで、どうやらこの挨拶もですね、さよならお世話になりましたという挨拶ということで、もうメジャー移籍に、完全に舵を切ってね、やっていくという挨拶だったようです。もともとね、ポスティング利用してメジャーに行く予定だったんですけども、なんでこの改めて舵を切ったという話をしているかというとですね、メジャー MLB の方でロックアウトというですね、現象が起きてしまっておりまして、今 FA の交渉とかができない状況なんですね。でこのロックアウト何かというと、労使協定、選手とオーナーと、雇い主とですね、の労使協定、働くときの協定なんですけれども、これが2016年から、4年で結び直したんですけれども、これは12月1日で一旦切れて、もう一回結び直さなきゃいけないということで、でこれで双方で、中身をすり合わせて普通に結べればよかったんですけれども、両者ね、折り合わずということで、ここの協定がちゃんと結べるまでは一回止めましょうと。でこれはロックアウトという状況ですね。でこれによって起こったのが、その FA 選手の、交渉だったりとかが止まっているので、本来ね、この活発にちょうどなる時期ですよ、シーズン始まる前のというところで交渉ができなくなってしまって、鈴木誠也選手も止まってしまったと。もしこのね、ロックアウトが長引いた場合、日本に残るのかどうなのかみたいな話もちょっとあったんですけれども、このロックアウトもね、解除の方向に向かっていると。まだ解除はしてないのかな、向かっていくだろうと。でというのもね、お互い情報して結びましょうということが起きて進んでるようなので、結びましょうということになりまして、鈴木誠也選手が挨拶に行ったと。で早速ですね、もう移籍先の話が出ておりまして、有力なのがレッドソックスと言われているという記事がありました。このレッドソックスですね、ライトに、レギュラーの選手がいたんですけど、レンフローという選手ですね、いたんですけども、こちらをトレードで放出と。で成績的には素晴らしいんですよ。31本塁打96打点というですね、成績を残したんですけれども、外野で12失策ということでですね、外野で12失策痛いですよね。守備に難があるということで、放出で、これが鈴木誠也を取るというのを見据えたものじゃないかということで、今最有力というになっているようです。早くねメジャーで見たいんで、キャンプインもできないですし、広島のキャンプにももちろん参加できないで、これ長引いた場合にもう自主トレでひたすらモチベーション上げ続けるしかないという状況だったので、進むのは非常にいいことじゃないでしょうか。で、ついでにというか、メジャーの情報を、あったんで、ちょっと話しとこうかなと思うんですけれども、アメリカのね、MLB の殿堂入りの発表が、ありました。で、今回ですね、殿堂入りしたのは、レッドソックス。こちらもレッドソックスですね、主砲として活躍した、デビッド・オルティス選手。選手じゃないんで、オルティス氏ですかね。オルティスさんが選出されました。で、ここで落選されたのがですね、これも、すごい有名な選手ばかりなんですけども、メジャーで762本塁打打っているバリー・ボンズ選手。 あと通算354勝のロジャー・クレメンス投手と、本塁打600球本塁打のサミー・ソーサ選手の、3名が落選ということになりました。でメジャーはですね、何年だっけかな、選考対象が10年ですね。で10年の間に、得票数 75% 以上を得て選出されないとそこで資格を失うんですけれども、これが最終年だったんですね。この3名に関しては今回選ばれなかったので資格を失うということになりました。これがですね、なぜかというと、お薬ですね、まあ、筋肉増強剤だったりとかの、薬物っていうね、実際使ってたという話したのもありますし、その影響がありまして、まあ、好印象ではなく選ばれなかったということじゃないかと思います。この頃ね、よく言われるのがそのお薬全盛期っていうことで、まあ割とそのバレなければ誰も彼も使ってたみたいな状況だったので、もう分かんないんですよね。で、まあアレックス・ロドリゲス、エロッドですね。エロッドは実際、まあ、自分を使ったっていう告白をしてたりしますし、まあ、その、ところがあって選ばれなかったと。もうサミー・ソーサっていうとですね、マーク・マグワイア選手ともうすごいホームラン争いしてまして、これ1998年ですね。マグワイアが70本、当時最高ですね。で、サミー・ソーサが66本ということで、ものすごい争いをしてですね、日本にもその情報が届いてきて、みんな盛り上がってた時期があったんですけれども、まあ、結局ね、この本塁打もお薬だったというのがあって、ちょっとがっかりではあるんですけれども、まあ結構熱くなってましたね、当時。盛り上がってました。このね、マグワイア選手、70本打ったとき、これは、当時の最高記録ですね。今は、それが更新されまして、73本ですね。73本打ったのは、バリー・ボンズ選手ですね。まあ、これもお薬なんで、もはやよくわからないですけど。まあ、このね、70本、のボール、これがまた話題になってまして、これ落札、オークションで落札したのがもうすごい金額なんですよ。当時ですね、300万ドルかなで落札されまして、300万ドル以上か、まあ、3億以上ですねで落札されまして、これを落札したのが当時アメリカで、アメリカコミックス書いてるトッド・マクファーレンっていう人ですね。最近あんまり聞かなくなっちゃいましたかね。当時はスポーンっていう漫画が結構流行ってまして、流行ってはないか、まあその人が落札したっていうので結構話題になったんですけれども、ただですね、今300万ドルで買われたんですけれども、まあ、これがちょっとお薬だったっていうのもあり、でさらにね、それを上回る73本も出たということで価値はだいぶ落ちてるみたいな話ですね。いや、トッド・マクファーレン、懐かしいな。当時ね、まだマーベルが流行ってなかったんですよね。初っ端のスパイダーマンの映画がやる前で。で、個人的には、その前から割とスパイダーマンがめっちゃ好きでですね。なぜかというと、まあ、全然野球関係なくなっちゃうんですけど、格闘ゲーム、スト2とかの格闘ゲームで、それを作ってるカプコンっていう会社がですね、マーベルの格闘ゲームを出してたんですね。で、僕は、格闘ゲームをちょこちょこやってましたので、そこで 知ってですね、スパイダーマンがめっちゃ好きになりまして、当時スパイダーマングッズも集めてたんですけど、今からすると多分信じられないと思うんですけど、マーベルグッズなんて全くないですし、スパイダーマングッズは全くないですし、もう本当にね、ちっちゃいアメコミ専門店、原宿の裏側にあるところとか、どこ行かないとなかったんですけど、まあそんなところでグッズはね、買ったりしてた感じですね。まあ、その、トッド・マクファーレンさん、そのスポーン書いてたっていうのがあるんですけども、もともとはですね、マーベルコミックスに在籍してまして、スパイダーマンを描いたりとかしてたんですね。僕の一番好きなスパイダーマンの絵は実はトッド・マクファーレンさんが描いてる絵で、まあ、そんなこともあって本当に日本でその話題有名になったのかな。僕はトッド・マクファーレン好きだからめちゃめちゃ覚えてるだけかもしれないですけども、はい、そんな流れがありましたね。スパイダーマンは、まあ、当時X-Menとかちょっと流行ってたぐらいかな。でも日本語訳の本がそんなに入ってなくて、原本買ったりみたいなこともしてましたね。まあ、なので今のこのマーベルブームはすごい嬉しいですね。まあ、なんかブームになってからそんなに見なくなっちゃったんですけど。シビルウォーとかは漫画うちにあったりとかもしますし、まあまあ好きですよ。まあ未だに格闘ゲームも好きですし、まあ、何の話してるのやらですね。まあぜひ興味持ったら野球からトッド・マクファーレンに行き、マーベルも見てください。でそこからの格闘ゲームね。僕のルーツです。僕のルーツですね。そこから野球好きになったわけじゃないですけど。はい。ちょっとね、今日はいろいろ話が飛んじゃいましたけども、そんなこんなで、今日のブレイクニュース終わりたいと思います。お相手はトンさんでした。